はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。はい、ゴールデンウィークも明けて落ち着いてですね、先週もダラダラとゴールデンウィークの話をですね、やってましたけれども、今週もやっていこうかと思いまして、ですね、今回久しぶりにこの方をお呼びしておりますので、両師匠よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ですね、はい、女性の方をお呼びしてのお話っていうのは割と久々なんで、自分もですね、自分のラジオを聞き直すと、話してる最中にですね、ふひひとかぎゅふふとか言っちゃうんで、その辺気をつけて行こうかと思いますね。はい。
はい。
はい、なんかすごくね、その辺コミュ障っぽい感じが出てると思うんで。
そんなことないです。
ありがとう、優しいな優しいなというところで始めていきたいと思いますね。じゃあ、またよろしくお願いしますというところで。
はい。
うん。まず選定からしてですね、うちの方の話をしていこうかと思うんですけれども、ゴールデンウィークですね、まあうちの子供がですね、まあ、トレーディングカードゲームやってましてね。まあ、大会に出たいっていう話をしまして、で、親子連れでですね、大会会場に行ったところですね、参加者が一人しかおらずですね、しかもですね、相手は女の子だったっていう話をちょっと先週したんですけれどもね、もうちょっとびっくりしたっていう話をしたんですけど、まあ、それ以外にやったことの話をぼちぼちしていこうかと思ったんですが、両師匠、確か出身北海道っていうことでよろしかったんですよね。
あ、そうです。
うん。
はい。
で、多分、北海道の人にあまり馴染みが薄いかと思うんですが、常磐ハワイアンセンターというのは聞いたことございますかね。
聞いたことある。
聞いたことあります。
うん、
ハワイに行くって言ったら常磐ハワイアンセンターだったっていう。はい、話を昔から聞いてて、常磐っていうのはずっと関東だと思ってたんですが、実はですね、あるのは、ですね、福島県のいわき市という、いわきという炭鉱の町にありましてですね、まあ、余談なんですけど、ドカベンの1年生の時の夏の甲子園の決勝戦の相手がいわき東高校のフォークボールを投げる尾形くんっていうのが主役で、今その尾形くんが炭鉱が閉鎖するから俺たち最後の甲子園だと言ってたのがドカベンの1年生の夏の話なんです。
はいはい。
もう、でその炭鉱が閉園した時にまあその炭鉱の町をどうするかっていうところで、まあ温泉の施設を作って乗り切ったのが常磐ハワイワンセンターの始めなんですよ。まあ映画のね、なんですかね、フラガールっていう映画がヒットしたんですけども、それが常磐ハワイアンセンターの始まりみたいな流れなんですけどね。うん。いやいや、今はですね、それがスパリゾートっていう名前に変えて、で、まあ、営業してるんですけども、まあ、そこがですね、みんな常磐ハワイアンセンターだって言ってバカにしてたんですけど、実はなかなかどうしてすごいところで、普通の土日とかでも、じゃあ今日はちょっと泊まるかって予約入れようとしても、もう満室で普通に入れないっていう、割と大人気施設なんですよね。うん。で、うちもね、行こうと思って予約入れたのが、まあ大体スタートもね、2、3ヶ月前でしたからね。うん。で、その2、3ヶ月前に入れても一番、安い部屋っていうのが割とパンパンになってたっていうぐらいの人気施設でしたんで。いやー、ちょっとね、そこね、かなり奮発してね、結構お金かかるんで、まあ皆さんどれぐらいかかるかっていうのは Google とかで見ていただいて、まあうちがいかに金を使ってるかっていうのをちょっと分かっていただければな、と思う次第なんですけれども。まあね、そこでね、あった話なんですけれどもね。まあ、ホテルの部屋から、まあ、ウォータースライダーとか、流れるプールとか、ある巨大、温水プール施設っていうのがありましてですね。そこってね、もう部屋から水着着てそのまま歩いていけるような、 すごいあのパラダイスなんですけれども、
はい。はい。
ま、そこでね、思ったのはですね、
はい。
特に女性の方なんですけども、今ね、
はい、
ビキニとか着てる人ね、ほとんどいない。うん。
いない。
いない。
うん。
いやね、なんだろうね、長袖のなんか濡れてもいい泳げる服みたいなやつが今結構出てまして、
はい、
で、みんなそれ着るんですよね。
うん。
うん。特にね、子供連れのお母さん方っていうのはもう、そればっかになってまして、で、うん。中学校のお子さんとかクラスでもみんなそれ着ちゃってましてね。そうなんだなと思って、なのでね、まあ、スクール水着とかもね、まあ確かにスパリゾートっていうぐらいだからみんなね、おしゃれしてくるんだろうから、それを着てる人もいなくて、本当に浮き扱ってる幼女クラスの子供ぐらいが、なんか、水着は着てるかな、みたいな勢いでしてね。うん。だから、海パンも小学生は履いてるけれども、なんか、大人の人はもう長袖着てますね。上下の。うん。だから、なんか、普通に海パン一丁っていうの姿がなんか、だいぶ、なんか、駆逐されてて。うん。
ビキニ、ないですね。
いない。なんか、ビキニの人もいるにはいたけど、本当に、なんだろうね、もう、1割以下ぐらいになってて。うん。と思って。うん。
うん。
全然関係ない話ですけど、今、配信でですね、Hulu でですかね、ガメラ対、そう、ガメラ対深海怪獣ジグラっていう、怪獣映画見てたんですけども、全然知らないとは思うんですけれども、
はい。
ジグラ星人っていうのが女の人なんですけれども、深海怪獣だけあって、海渡で出るんで、スパイ活動とかするときですね、水着着るんですけど、思いっきりビキニなんですよね。うん。
はい。
これいつかなって、おじさん今何年だいって言ったら、今は昭和46年じゃみたいな話をしてて、昭和46年の方がまだ開放的だったんだなと思って、うん、水着着て出てたからすごいあれかなと思って、うん、今、だからね、屋外プール、海だったらまた違うのかもしれないですけど、今本当水着って思うクソ減ったんだなと思って。うん。いやー、びっくりしましたね。スパリゾートの話ですね。とりあえずね、皆さん、女性の方もですね、肌の露出とか気にされるかもしれませんけれども、まあ、皆さんあんまりもうみんな長袖とか着てるんで、全然普通の服で行くみたいですよっていう感じで。うん。面白みがない。うちらは面白みがなかった。
昔のパクリキとか何なのみたいな。すごかったですよね。
いやー、なんだろうね。今、帰省ってこんなところまで来てるんだなと思って。いや、いないのかよ、と思うか、着ないのかよ、みたいなレベルで。いやー、驚きました、本当に。
驚いたね。
そちらもあれですね、和歌山ですから、南紀白浜とかは、でもそちらも海岸あるんですよね、海水浴場は。
いや、こっちの海は素晴らしいですよ、白浜とか、
うん、
和歌山県になるんですけど、
うん、
もう、白砂ですから。
そうですよね。砂白い。うん。
南国のリゾートですから、ちょっと違いますよ、全然。
和歌山が南国かっていうのは、ちょっと一つ議論の余地は分かれるところなんですけど、でも
南国。和歌山は、全然、南国です。なんでかっていうと、蘇鉄がバリバリ入ってますから。
あー、なるほど。蘇鉄入ってたら南国でいいですよね。
蘇鉄入ってたら南国しちゃいます？
南国ですね。 かりました。あの、そうですね、沖縄行った時もソテツ見たらやっぱり南国感出てましたからね。
うん。ですよね。
そうそう。で、ちなみに福島県いわき市のスパリゾートにも、なぜかソテツは生えてましたね。
ああ、うん。
どうやって生やしてるのか謎ですけれども、ソテツは生えてましたね。
うん。
うん。ソテツは南国感出ますね。ちなみにソテツって食えるの知ってました？
そうなの？
確かね、沖縄の、郷土史かなんかに載ってたんですけれども、まあ、大戦前かなんか、大戦の後かな、なんか、食糧難の時にですね、ソテツ食ってたって言うんですけど、ソテツって普通に毒あるんで、ソテツ毒っていうのに苦しみながらみんな食べてたみたいな話が悲劇として書かれてたんで、うん。食えるんですけど、毒があるらしいです、ソテツには。
でも、そうですよ、サボテンとかも食えますからね。
まあね、うん。食えるらしいですね。うん、いやいやいやいや。そう、サボテンね。なんかキュウリみたいな味するのかな。でもサボテン食ったことないな。
みたいですよ。
なんか水溜めるためにあんなトゲトゲが生えててね、食われないようにっていう話ですけどね。うん、それは聞いたことありますね。いやー、そうですね。南紀白浜といえば、確かうちが知ってる南紀、和歌山南紀白浜アドベンチャーワールドと、あとは、
アドベンチャーワールドも有名ですよ。
うん、
で、おそらく、うん、お聞きの皆さん分かってないと思うんですけど。
いや、分かんないですよ、これ。
和歌山白浜は白砂ですから。
ええー。
うん。分かってます、白砂。
浜が白いんですよね。
そう。さあ、花が白いのと、あと海が、海の色が、水の色がエメラルドグリーンですから。
ああ。
ほんと。
うん。いいね。映えますね。ちゃんと貝も取れる、潮干狩りもできるわけですよね。ちゃんと。だなぁと思って、最近やってないことで、そういや潮干狩りとかやってないなぁと思った、思いました。
そうですよね。
砂抜き大変でしょうけどね、あれは。うん。あれ、水、何ですか、海水につけるんでしたっけね、貝を。
塩水でもいいんですよ。
ああ、どうなのかな、塩水につけて、ずっとほっとくんですけどね、なんかあれなんですよね、貝がピュッピュッピュッピュッピュッ塩吐くから、割と変なとこ置いてるとビシャビシャになるんですよね、あれ。うん。それで砂抜きして、味噌汁作ってっていう感じで、やってないなと思いました。うん。いやでも白浜の海岸ね。あれ、やっぱり白浜海水浴場みたいな感じであるんですか、そちらは。
あ、ありますよ、白浜海水浴場って。
うん。うちの方は、ちょっと辛い話なんですけど、震災以後ですね、海が開いてないんですよ、一切。合法的なところで。うん。やっぱりなんでしょうね、瓦礫とかね、海の中ってもう取れないんで、そうなってくると足とか怪我してもみんな責任取れないから、ハマって海開きってしないんですよね。うん。
多分ね。
まあ、ただ勝手にみんな泳いでるんですけどね。海開きでって昔だったら何月何日は海開きでってわーって海水浴にこう入るみたいなのがニュースであったんだけど、公に言えないんで今あれですね、みんな勝手に、開いてない海に勝手に入ってるようなパターンですね。
私もね、実は、
ええ、
5月の6日頃、
うん、
和歌山白浜の海に行ったら、
ね、
めっちゃ遊んでましたよ、海水浴でみんな。
ああ、やるなぁ。何度ぐらいありました、その時。温度は何度ぐらい、
うん、海水浴でした
よ。うん。あ、もう25、6度ありました、外は。
うん、あったと思います、そのぐらい。
ああ、じゃあ、できるな。羨ましい。 こっち暑かったり寒かったりなんでね、ちょっとよくわかんない天気になってますからね。いや、そういや、今年の、あれですね、春の、あれ、気温ってすごい低いらしいですけど、そっち大丈夫ですか？寒くないですか？
もともとものすごい寒冷地で、北国と同じで寒いんですよね。通常との差はそんなに感じられないですよ。
そっか、なんかね、今年は、なんか春、かなり寒い春らしくて、なんか、なんか覚えてるかどうかわかんないんですけど、だいぶ前に寒くて、例外でものすごい米不足になった年って覚えてます？タイ米とか緊急輸入してた時とか。
あったかもしれない。
その時並みの例外らしいですよ。冷夏になるって。
春が寒いと。
春が寒い。だから夏も寒い。このまま夏も寒ければ、圧倒的米不足になるっていう噂ですね。いやー、だからね、昔だったら大飢饉のレベルですよ。天保の大飢饉とかその辺のレベル。
私は、水害の大飢饉って村に死者が出ましたって言いましたよね。
そう。なんかそのレベルの危機だっていう話だけど、まあでも今時代が進んでその辺も大丈夫っぽくはなってるけど、まあ
ビタミンとかあると思いますよ。年数の古いお米、あるような気がする。
まあそれね、出してくれたらいいんですけど、昔はなんかコンビニとかがね、おにぎりでタイ米とかで作ってて、食べようとすると米がボロボロボロっとこぼれて食べづらかったっていうのを、ありましたなと思ったんですけどね。まあ残るかもみたいな話したら、あれかーっつって。でもまあ今だったらタイ米普通に美味しい炊き方とか、ねジャンパラヤとかなんかあの辺の、ジャンパラヤはタイ料理ではないけど、普通にね、コンビニとかでタイ料理、タイ米使うんだったらタイ料理出して終わって取り切りそうな勢いですけどね。あと話がちょっとそれましたけれども、うちのゴールデンウィークとしてはですね、子供がカード大会出たなっていう話と、あとはスパリゾート行ったなっていう話と、あとは、余談ですけど、帰ってきてから見たらスパリゾートで集団食中毒を出して営業停止とか、そういうのがあったけど、うちはまあそういや大丈夫だったなっていうのと、あとは、あれですね、割と今、水着が少ないから、みんなプール行ってもそんなに盛り上がらないぞっていうところですね。はい。その3点かなっていうところでしたけど、漁師長の方は、なんか、ゴールデンウィークはどんなことをされてました？
プールの露出度が少ないっていうのは、私は初耳ですごいショックでした、今聞いてね。
あ、じゃあ露出する方向で。いや、それじゃないって。
露出ないっていうのも、ゴールデンウィークは、
はい、
金土日とも、割とゴールデンウィークらしく過ごすことができて、和歌山県の高野山では、変換料っていう大きな行事がやっていまして、それの3日目の日なん、そうですね、5日は3日目の日なんで、それで、まあそれに参加はちょっとしなかったんですが、ちょっと東京から友達が来まして、それで飲んだり、それと、龍神温泉と、和歌山の白浜に行ったりですとか、すごい観光しましたね、おかげさまで。
龍神温泉ってちょこっと聞きますよね、あれ。なんか本当に龍の神様祀ったとことかあるんですか、あれ。
あ、なんか、魔法類似いばれの土地みたいですけれども、まあ現在としては、温泉としては、日本三大の龍みたいですね。
なるほどね、そっか、日本三大。なんか何だったかな、草津と大分と、あとどっか一つ、登別だか、みたいな話を聞いたかもしれないけど、新三大っていうことで、ね、松子さんとかの。まあ、
なんか美人の湯かなんかですかね、きっとね。
ああ、美人の湯で来たか。それだったら、カウントされるかもしれない。
それね、龍神運転は、
はい、
あの、何秒とか10秒にはわからないけれど、うん、その、皮膚だとかビーンだとかっていうジャンルではちょっとおすすめですね。
ああ、美肌関係ですか。うん。うんうん、どうですか、うん、特徴としては色とか何か特徴ってあります？
私、源泉、も
う
冬って言ったかな、それで、あの、ヒノキ湯とか、なんか、あったんですけど、硫黄泉とかもあると思いますけど、
うん、
私の行ったところでは、その、源泉みたいなんですね、どうも。
うん。
それで、まあ、露天もあったりとか、
うん、
すごく、あの、良かったですよ。ガンとかは治らないけれども、その、うん、治らないっていうか、その、ガンとかはわかんないけれども、不、
うん、
病とか、そういうのは、うん、には、すごくいいって言うんですよ。
なるほどね。まあ、あの、なんかあったな、あの、うちの方もね、あの、入った時にこう、ぬるぬるするお湯とかありますね。で、聞いたら、
あの。ありますよね。
うん、
もう溶けちゃってるんですよ。
なんかが溶けて、どうなんだろう、あれ。皮膚が溶けてるから、ぬるぬるって、それはやばい湯ですね。うん、うちの方もね、確かね、あの、言わせてもらうとなんかね、その、うなぎ湯とね、あの、カニ湯っていうのがあって、あの、
はい、
うちの宮城県の伝承で、あの、あるんですよ。はい、あの、なんか、漁師の人が寝てたらですね、あの、枕元にですね、あの、ですね、あの、美人さんが来たと。
はい。
で、あの、いやーって、実は折り入ってお願いしたいことがあるんですって言われて、どうしたんですかって言ったら、いや、うちはこの辺のね、あの、温泉の出るところの、あの、近所に住んでる、あの、近所の川に住んでる、あの、大うなぎなんだけど、あの、
はい、
今度ですね、あの、別のところからカニがですね、あの、攻めてくるんだと。
はい、
巨大ガニが攻めてくると、はい。で、自分うなぎなんでちょっと助っ人してもらえないか、という話をされるんですよね。あの、うん。で、まあ、うなぎって言ってもパッと見美人だから、よし、わかったわかったって、絶対助っ人してやるって、俺に任せとけって。その、漁師の人は言うんですけれども、
はい、
その、果たし合いの当日に、ね、漁師の人がね、あの、寝ちゃってたんですよね。あ、どうですか、猫さん怒ってたりしませんか？
あ、大丈夫。
大丈夫ですか？うん。でね、あの、漁師の人が寝過ごして、あ、やっべえつって現場に駆けつけたらですね、カニに負けてズタズタになったうなぎさ、大うなぎがいて、あの、はい、ああ、やっちゃったーつってごめんなーっていうところで、あの、とりあえずうなぎの頭を埋葬したところから、お湯が出たのが伝説のうなぎ湯っていうのがあって、
はい、
で、またあの、そのカニが勝った勝ったつってまた帰ってったところの温泉もカニ湯っていうお湯があったりするんですけれども、特にその、うなぎ湯っていうのを使うと、本当にお湯がぬるぬるしてて、本当、あ、うなぎっていう感じになりますかね。本当に。うん。ぬるっとするんですね。ぬるぬるっと出るときもぬるって感じで。
うん。
なんかその伝承を思い出しましたね。なんか、あ、でもそれって肌に良さそうと思いました。
はいはい。
うん。
うん。
でもその、美人になる湯って、あの、どうなんですか？白かったりとか透明なんですか？
いや、透明でしたよ、普通のヒノキ湯とか言って。
ああ、そうなんですか。ただ、天然
ですね。その、入ってるその、噴泉って、その、人が意図的に掘って探し当てたら、
うん。
噴泉って、
うん。
一人に崩しちゃっちゃいますか？
うん、なるほどね。そこってなんかあの、うまいものはなんか食いました？ちなみに。
龍神温泉と、あの、特産としては、
ええ、
食べなかっ ですけれど、川魚
、はい、
今ものすごい川魚っていうんで、
うん、そっちの川魚ってイワナとかになるんですかね。
なんだったっけな、今その4種類ぐらいはすると、
ヤマメとかイワナとかが有名ですけど、まあ、川魚って割とね、全国たくさんありますけどね。うちも昔関西の田舎住んでた時は、田舎の山奥に行くとですね、魚ではないんですけど、イノシシとかぶっ殺して逆さにして血抜きとかしてて、ワイルドでしたよ。結構ワイルドな感じ見たことありますなぁと思いましたけど。うん。とりあえずそんなところかな。でも、ゴールデンウィークはなかなか、でも満喫できたようで、うちの方もなんか、下手な仕事の話とか入らなかったんで、おかげさまで。最後まで。
白浜温泉行ってたって、それが肝ですね。
うん。あ、白浜温泉。うん。ねえ、あそこね。ちょっと目を閉じて皆さん想像してほしいんですけど、紀伊半島の下の方が和歌山で、なおかつ海沿いというところですよね。
そうですね。
一番下の海沿いのところ。近代がマグロ作ってたりするところが、ですよね。紀伊半島。うん。
うん、
いやそこね、なかなかの難所ですけどね、関西から行くにしても。名古屋から。なかなかないですよ。砂が白い海岸ってそんなないですもんね。うん。うちも、そんなにたくさん海岸走ったことないけど、だいたい砂って茶色ですけども、そこは砂が白いんだよと。でも、沖縄とかまで頑張っていくと白いんですけど、砕いた珊瑚礁とかなんで。うん。まあ、それはそれで結構見どころはあるんですけれども。
あ、と同じで、一応、白化珊瑚礁の違いみたいなんですよ。
うん、
それが海流関係で、今生きていてるんですよ。それだって、白砂みたいな。
なんかうちなんだろう、火山灰とかで白いんだと思ってたけど、本当に珊瑚礁で白いんですね。
そうみたいですよ。
はぁ、なるほどね。皆さん、ちょっと豆知識なんですけどね。沖縄とかで言うと、あれですかね、星の砂みたいな、お土産物や、あるんですかね。瓶にこう砂詰めてるけど、砂と言いながら、わかりますよ。沖縄とか行くとね、砂じゃなくて珊瑚礁の死骸だから、瓶詰めにして売ってたら、一個一個はなんか星型のやつとかが入ってる、砂が入ってるんですよね。もう珊瑚礁とかの死骸だから。なんかそれもそれでね、おーって見どころがありましたね。まあこれぶちまけ、だから海外行って砂拾うと砂粒の一つがなんか、星型とかしてて、あ、本当に珊瑚礁なんだ、つって、いう感じの感動がありますね。
星型がなくてただの塩粒。
そうですね。多分植生の関係で違うだろうなと思ったんですけど、本当に、本当に珊瑚礁を砕いたやつっていう流れなんですね。まあ、砕いたっていうか環境破壊じゃなくて、環境破壊じゃなくて、単に、死んで、大量に流れ着いてこんな感じになりました、みたいな。
最近の関係で、一応日本最南端なんで、避難の方から、それでちょっと行き着くみたいです。
そうですよね、本州最南端でしたっけ？日本最南端でしたっけ？あれ。
みたいですね、一応。
なるほどね。まあ、緯度経度的にはそうなるから、そういった。
避難に関してですね。白浜の避難じゃないんですけど。
言ってましたもんね、あそこが南国かどうか問題でね、収録前に話してた時に、いや、蘇鉄生えてるから南国だろう、つって。
え、若いのは、避難に関しては、間違いなく南国だと思います
。だって蘇鉄生えてるんですもんね、ってね。
一応、韓国だと思いますけど。
うん、間違ってないですよ。大丈夫ですか？いや、向きにならなくても大丈夫です。うちも九州で蘇鉄見たとき、あ、南国と思いましたけど。で、そうです。うん。和歌山って聞いて、そんなにこうね、南国なイメージなかったけど、その、蘇鉄あるって言って、行った時の説得力っていうのはすごく高かったですね。あ、蘇鉄あるんだったら南国で間違いないわ、と思って。
和歌山って一般的に南国って言われてますけど、結構。
うん、うん。いやー、そうっすか。うん。確かにね、でもまあ、南国、南国か。南国。いや、でもまあ、あれですね、うちの中でうーんって感じなのは多分実際に行って風景をちゃんと見てないからだと思うんですよね。うん。
まあ、見ないとわかんないですか？
そうですね。皆さんイメージで語っちゃいけませんよ。一回行かないと。うん。
すみません、白浜に関しては見た目はハワイ。
見た目はハワイ。いやー、常磐ハワイアンセンターのように名乗ってるハワイじゃなくて見た目がハワイということですよね。うん。
ビーチの
感じ
がハワイで。
うん。いやー、わかる気がするな。うちの中での、和歌山というか、イメージっていうのは、南紀白浜アドベンチャーワールドのCM で言ってるけど、今、あれですね、CM 打ってます。南紀白浜アドベンチャーワールドは。
アドベンチャーワールドって結構鉄板で、県内の方も行くんですよね。
うん。うんですね。有名ですね。なんか、老舗ですね。USJ とかよりもなんか、全然老舗ですね。
和歌山的には、
うん。
和歌山、USJ とアドベンチャーワールド、どっちかって感じなんでしょうね。
なんか、うちもね、ものすごい、これ、古い、もう30年ぐらい前の話で、関西の話でいくと、遊園地っていうのが、やっぱりその時はディズニーランドオープン前の時期で、その近辺での遊園地というと、ですね、やっぱりエキスポランドというものがありまして、で、あと、奈良にドリームランドというものがあって、で、あと東条湖ランドという兵庫の遊園地があって、あと南紀白浜アドベンチャーワールドの、この、まあ、四つですね。四つが鉄板だったんですよね。うん。で、うん。で、まあ、エキスポランドとか、ならドリームランドって行くっつったら、もう、ものすごい、もう前の日から寝れないぐらいで、小学生は興奮して行くんですけれども、身長で引っかかってジェットコースター乗れないっていうので、泣き泣きながら帰ったみたいなのが、割と小学校の思い出の定番だったんですけれどもね。でも、そのうちのエキスポランドは人が死んで潰れて、ジェットコースターから人が落ちたことがあったんですよ。
うん。
で、その流れかなんかで潰れて、ならドリームランドは閉鎖になりましてね。まあ、あと、東条湖ランドは現在運営、まだ頑張ってね、運営してたりするんですけれども。うん。で、その中で南紀白浜アドベンチャーワールドは生き残ってるんで。なかなかどうして大したもんだなと思いましたね。
うん、最後のアドベンチャー、何でしたっけ？
うん。アドベンチャーワールド？はい。
アドベンチャーワールドに南紀白浜ってつける人珍しいんで。
昔はね、ついてたんですよ。今アドベンチャーワールドとしか言わないんですか？
和歌山のって言えばわかるんで、なんかもう観光地ってそれしか、和歌山って観光地ってなくて、なんていうんですか、県全体が、観光地なんですけど、アドベンチャーワールドの島なんですね、
なかなかね、そう考えるとアドベンチャーワールド始めた人はなかなかすごいですね。確かに和歌山で観光地って言ってちょっと和歌山城って言ってもちょっと弱いですもんね。
そうです。観光地、
うん、そうそうそうそう。確かに観光地って言っても和歌山ラーメンは美味しいですけどね、味噌の濃いめのやつでね。
結構。
うん。
私、白浜観光のついでに、丹南壁行きました。丹南壁。
丹南壁。どんなとこでしたっけ？
聞いてる方はご存知ない方多いでしょうけど、はっきり言うと、マッチハウスの名所で、うん、ただ、イメージの暗さをひるかえす、ものすごい役に立つ、快晴の日だったので、快晴の昼だったので、
うん、
ものすごい役に立つので、もう、継承地っていうかね、結構強かったんですね。
自殺の名所ってことは、崖な感じです。あ、じゃあこれはちょっとあれですね、ラジオのタイトル画でちょっと使わせてもらおうかと思うんで、後で LINE でその漢字を送ってくださいっていうところですね。ありますよね、その自殺の名所なんだけど、こう、明るい時に行くとものすごいいい景色っていうのは、うちもありましたね、確かね、福井県の方にある東尋坊っていう自殺の名所があるんですけど、やっぱりそこ明るいとすごくいいとこでしたね。うわぁ、気持ちがいいなぁ、つって。うん。でも帰りに行く途中に、命の電話、直通の公衆電話が置いてあったりして。
はいはい。
ああ、そうなんだ、っていう感じがしたのと。うん。確かそこで身を投げると海流の関係で絶対に浮かんでこないらしくて。
はいはい。
うん。なんか絶対に浮かんでこないんだけど、その海底洞窟みたいなのがあって、でそこに遺骨がかなり打ち上げられるっていうのが分かってて、で、年に何度かその警察がダイバーを連れて、そこの行ったら割と遺骨をさらって帰って帰るみたいなイベントがあるみたいなとこでしたけどね。うん。うん。
見えて、
うん。
全く同じで、倒すっていうか、命の分、
隙間
があって、洞窟があってっていうの
は
全く同じですね。
ああ、もう一度ちょっと名所言っていただけば。三段滝。三段壁。ああ、なるほどね。やっぱどこもそうなんかなと思って。いや。でもやっぱ昼行くとね、快晴の昼に行くとものすごくいいんですよね。
ただの、海岸のリゾートって感じですごくいいですよ。
ちょっとそれはいい情報だったんで、なかなか難しいかもしれないけど、今度トライしてみようかなと思いますね。
はい。
なるほどね。あとはさっきゲストで、あとはちょっと、まあ、ご、猫さんの音声入ってますね。
はい。
今どうも、すいませんね。ちょっとラジオ収録中だったんで。猫さんもちょっと飽きて、大丈夫ですかね、機材とか破壊しませんかね、猫さん。大丈夫ですかね。
はい。
いや。そうですね。最後にちょっと少し猫さんの話をしようかなと思ってたんですけれども、どうですかね、最近。特にもう順調に発育中ですか、猫さんっていうか
おかげさまで1歳、まあ、1年と2ヶ月を迎えて、まあ、5月なんですけど、性猫というか、性病というか、大きさになって、わかんないですけど、
ああ、じゃあ、あれから結構でかくなったわけですね。
子猫から大きくなったみたいな。
ああ、いましたね。
変わりません。
ああ、暴れますか、やっぱり。
ちょっとアプリ不安症ですかね。
ああ、なるほどね。いや、それぐらいになると、やっぱり寝てる時に自分の上にダイブとかしてきますか、やっぱり。
やっぱり、市内に起こされるんですよね、悩みを。
やっぱり朝なんか餌くれって猫パンチしてくるような感じですかね。
なんか夜泣きっていうかね、ちょっと泣くんでね。ちょっと行くかな。
あー、泣くのはちょっと、あれですね、近所迷惑の部分もあるから、厳しい部分がありますよね。猫さん。
まあ、それでも、まあ、飼い続けますけどね。まあ、起きて、注意して、ちょっと懲らしめてまた寝るみたいな。
まあ、でももともと確か猫って夜行性らしいんでね。
はい。
その辺はいた仕方がない部分はあるかもしれないけど。
はい。
うん。でもあの、割と虫とか追っ払ってくれるんですよね、一応猫さんいたら。
結構ね、ハエとか取ろうとしてくれますけど、
うん。
あの、結構仕留めないんですね、見てると。
失敗してる。
なんか、殴り殺しっていうか、殴るんですけど、殴っておしまいで、
うん。
あの、仕留めないんですよね。
あ、そっか。餌足りてるとご飯いっぱいだから別にいいやって感じになってくれるのかな。うん。うん。やっぱね、猫さん、多少狩りをしないとね、運動不足になるみたいだからね。うん。ゴキブリとか取ってくると楽っていう話はちょっと聞きましたけどね。うん。やはりあの、ゴキブリは大丈夫ですか、そちらは。
ゴキブリっていうのは出なくて。
ほう。
あの、実はご存じないでしょうが、カマドウマっていう独特の虫が出るの。
ああ、それはもう全然大丈夫ですよ。カマドウマですね。カマドウマですね。うちの方ではあの、ベンジョコオロギって言ったりする名前もありますけどね。なかなかやばい外見してますね、あれは。
あの、気持ち悪いんですよ。そして飛ぶんですよね。
そうそうそう。割とジャンプが激しいですね。あれは女性の方見たらちょっと、なんだろうね、あの、見たことない人が見たら震え上がる外見はしてますね。うん。
とにかく見た目が気持ち悪いんです
よ。うん、あれはあの、北国の人はそっとする感ですね。うん。わかります。
しかもね、飛ぶ。
あ、あの、飛ぶといってもゴキブリのようにあの、フライするわけじゃなくて、ジャンプの方ですね。ぴょんぴょんって感じで。うん。
そう
そうそうそう。あれ、えぐいよね。うん、しかも結構でかいんですもんね。
結構でかい。
やってくれますか、あの、猫さんの方が。その、かまどうまを。
うん、かまどうまってよく食ってますよ、うちの子に。
おやつ代わりに。
気がつくと足だけ転がってたりとか。
まあまあ、それはセーフでしょ、あの、本体転がってるよりは。でも最初見たときかなりショックじゃないですか、あれ。
そうです。
やっぱり。うん。やっぱ猫さんいるとその辺撮ってくれるからだいぶ楽かなっていう気はしますけれども。うん。いやいやいや、そのあたりでね、猫さんの方も。もうあの、とりあえず好き嫌いなく食ってる感じですかね、猫さんの方。
うん、一応、カリカリともっぷちだけですけどね。
もうプチが食えるっていうところで。うちもなぁ、あの、うん、あれですもんね、あの、なんか朝ちゃんと餌あげて、うちの母親が寝てるけど、足りなかったら自分を起こしに来て、
うん、
で、自分、ああ、餌の時間かと思って知らずにこう、缶あげたら、あの、後でめっちゃ怒られて、もうやった後に、あの、それやんのやめなさいっつって、あの、好き嫌いして、あの、なんか、缶詰開けた後カリカリ置いて、これで朝ごはんで終わりにしてるけど、カリカリ食いたくないからっつって、うちを起こしに来て缶を開けさせたんだ、みたいなこと言ってて、猫、ね、頭いいなぁと思って。お返事ありがとうございますって。猫さんね、今日はあの、一応あの、あれですね、クレジットあの、一応三人入れときますんで、両師匠とあと猫さんと。いやいや。猫さんの名前、ひょうさんでしたっけ？うん。
ひょう。
うん、ひょうさんですね。じゃあ一応これもあの、今回のラジオのゲストということで入れときますんで、あの、クレジットしときますんで、一応ひょうくんもあの、ラジオデビューということでよろしくお願いします。というところですね。うん。いやいやいやいや、とりあえずは、そんなところかなーってところで。うん。あとは、そうですね、今後の予定なんですけれども、そうですね、あの、両師匠と撮ってたあの、ボトムズの話もぼちぼち再開したいかと思いますんで、まあ、今後ちょっと交互期待というところで、予定としましては、うん。そんなところですね。あとあの、ちょっとうちもあの、例のペールゼンファイル見ましたんで、はい。やっとこう読みましたけど、あの、そのあたりの話もやっていきたいと思いますんで、 つ、両師匠よろしくお願いしますというところで、ね。じゃあ、ぼちぼち時間となりましたんで、このあたりで締めたいと思いますんで、今日はちょっとご出演ありがとうございます。はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。